質問項目。5、新型コロナウイルス感染症の5類化について。記者、コロナ5類化に関することですが、例えば罹患者であったり、あるいはワクチン接種の今後の経済的な負担等をめぐっての市長の思いと、それに関して国への要請など何かされていくのかというあたりお聞かせください。市長、まず2類から5類となると、医療にかかる経費、それから検査にかかる経費等が原則は公費から自己負担に変わります。こういったことを2類から5類で直ちに実施していくことは、現在の感染状況等を勘案すると少し馴染まないところがあるのではないかと考えており、ぜひそのあたりの公費の投入等については、引き続き感染防止の視点からも続けていただきたいと考えています。また現在の感染状況等を見ると、以前の変異株よりは重篤化、重症化が少ないといった特性があると考えられますが、その中で重症化、あるいは死亡に至るようなケースを見ると、病気がある方でご高齢の方が非常に多いような状況です。そういったこともやはり勘案して、この移行について検討を進めていただきたいと考えており、何よりも目的は位置づけがどうかということよりも、市民・住民の皆さんの生命や健康を守るといった視点から検討していただきたいと考えています。引き続き必要な場面で国にも市長会等を通じて要請していきたいと考えていますが、まずは国の検討状況等をしっかり注視したいと考えています。6、公民連携デスクの選定について。記者、公民連携デスクについて具体があった方が市民には分かりやすいかなと思うのですが、例えばこれまで市の事業の中で民間提案に基づく、要は事実上この公民連携デスクで進めていくことの具体の先例みたいなのはありますか。市長、やはり広報校長の部分に関わってくると思います。校長ということで、こちらから情報発信していくことと、市民の皆さんからいろいろなご提案アイデアをいただくことは、これまでも市政を進めていく中で行ってきています。具体的には、例えば市政懇話会や総合企画委員会など外部委員の皆さんからご提案をいただき、実施可能なものについては事業化していくことはずっと以前から行ってきています。先ほども申し上げたように、非常に社会経済情勢が大きく、また短いサイクルで変化していく中で、行政だけの発想で市民の皆様に質の高いサービスを提供し続けていくことができるかとなると、なかなか難しい場面もあろうかと思いますので、ぜひ多くの皆様からいろいろな知見やお知恵をいただいて、それを事業化していくことがこれからはさらに求められていると考えています。これまでも続けてきましたが、こういった具体的な形で一つのフォーマット、コミュニケーションシートを作り、所定の様式の中で記載して提案の概要等もお示しいただき、審査して担当課を中心に具体化していくことを定めたものであり、今までもいろいろな形で提案やアイデアは事業化させていただいています。具体的に例示はなかなかできませんが、これを具体的にさらに分かりやすい仕組みとして行っていこうとするものです。7、鳥取市100円循環バス、くるりへのイコカ導入について。記者、イコカについて担当課にお聞きした方がいいのかもしれませんが、すみません、私乗ったことがなくて、今現在は IC カードの類は何も使えない、現金のみということでよろしいのでしょうか。市長、はい、100円で利用していただいています。記者、最後のページに全国で相互利用できる交通系 IC カードの資料が載っていますが、これは使えなくてイコカだけが使えるということでよろしいのでしょうか。市長、いえ、これは相互利用、例えばスイカなどがありますが、こういうものも使えます。記者、この別紙2に書いてある IC カードが全部使えるようになるという解釈で大丈夫でしょうか。市長、大丈夫ですよね、スイカとか。担当課、課長からお答えします。交通政策課長、スイカも使えます。 相互利用可能な10種類の交通系 IC カードが順次使えるようになっています。記者、わかりました。この導入により利用が増えるという期待はございますでしょうか。市長、利用が増えることも期待したいですが、まずは公共交通の利用促進という面で、やはり利便性を高めていくことが何よりもこれから必要ではないかと思います。便利になったな、利用してみようかということももちろん期待したいですが、例えばこれにより乗り降りに時間がかからなくなりますから、現金をお支払いいただく手間よりも時間が少なくて済むので、バスの運行の定時性が確保できることにより、そういった効果で利用促進につながることも期待したいなと思っています。それから複数の異なる、例えば JR や100円バス、路線バスなど、将来的にはそういうものがスムーズに一つのカードで利用できるような形になると、さらに利用が促進されるのではないかと思っています。先ほども少し触れましたが、JR 西日本様の方でも連続で利用できるような仕組みを今検討していただいているようです。優先度が社の中でどれぐらいに位置づけていただいているのか分かりませんが、将来には使えるように検討いただいているものと考えています。記者、ありがとうございました。市長、すみません。先ほどキャッシュレスシステムで今まで現金でということですが、例えばエディやワオンなどそういうものもキャッシュレスで100円玉だけではなく電子マネーとして使えていたということで訂正させていただきます。これを終了してさらに汎用性を高めていくため、イコカやスイカ等資料の中に示してあるものに移行するということです。8、公民連携デスクについて。記者、公民連携デスクについてお聞きしたいことが3点があります。1点目が、全国の自治体でされている取り組みですので、鳥取市として何か独自性を出していく、あるいはここがポイントだというのがあれば教えていただきたいです。2点目が、初年度1年間あるいは来年度、数値的に何件ぐらい事業化したいか、そういった目標がありましたら教えていただきたいです。3点目ですが、こういったものは行政側のメリットが結構強調されるのですが、提案される民間側、そちらに対してどういうメリットがあるか、少し分かりやすく教えていただけたらなと思います。お願いします。市長、3点のお尋ねをいただきました。まず独自性ですが、同じような取り組みを、例えば鳥取県でも行っておられますが、鳥取市としてはやはり市民ニーズ、地域課題の解決につながるものや行政サービスの提供、行政サービスの内容をさらに高めていく、また行財政改革の視点からコスト削減につながっていくものと、一応3点について先ほどお話しさせていただきました。町の新たな価値をというのは少し抽象的ではありますが、そういった視点での提案を受けたいと考えていますが、基本的にはまず提案いただいて審査をさせていただきますので、限定せずに提案は受けたいと思っています。鳥取市の特性となると、行政サービスの質の向上や行財政改革の視点、また地域課題など、そういったものの解決につながると思っています。それから2点目について、何件ぐらいということは特に目標は定めていませんが、できる限り多くの皆さんにご提案いただきたいと思っています。3点目のご質問にもつながると思いますが、それにより市民の皆さんとの共同ということでつながっていくと思いますし、やはり民間事業者の皆さんだけでなく、行政の視点からも連携して事業を進めていくことに参画していただくことが、提案者、事業者の皆さんの一つのメリットにはなるのではないかと思います。事業者の方からすると、行政との共同連携という事業になりますので、独自に事業を進めていくことと合わせて、行政との連携、行政の視点を入れたり、あるいは行政でなければできない事業に参画していただけることがメリットになるのかなと考えています。9、雲坂市議の進退について。記者、雲坂市議の件で来月中旬にも療養明けを迎えると思うのですが、辞職勧告決議も可決されて、 改めて進退が注目されると思います。市長として療養明けにもどういった対応を本人がされるべきかというのをお考えをお聞かせ願いますでしょうか。市長、まず基本的には政治に携わる方の出処進退はご自身で考えて判断される、決定されるべきものであると考えていますが、議会の方でも辞職勧告決議ということで、これは法的な拘束力はないと一般的には言われていますが、非常に重いものであると考えています。決議というのは何か法に基づいた強制力、拘束力があるものではないという解釈もあろうかなと思いますが、しっかり真摯に受け止めていくことがまず求められると思っています。私の方で出処進退についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、市議会での決議、また市民の皆様のいろいろな受け止め方、そういったことをご自身で勘案して出処進退について判断することが求められると思います。10、新型コロナウイルス感染症5類化による公費負担のあり方について。記者、コロナの5類引き下げの件ですみません、聞きそびれなのですが、公費負担のあり方についてもう少し直接的な表現でどうあるべきかというのをお願いします。市長、5類となると例えば季節性のインフルエンザ等と同等の扱いとなり、予防接種等は自己責任、自己負担が原則になります。そうなると非常に感染力の強い感染症ですので、自己負担に切り替わっていくことにより感染拡大等も懸念されることになると思いますので、そのあたりをぜひ国の方でも理解して勘案していただいて、引き続き現在のような無料での公費での対応としていただきたいと考えています。11、新年度当初予算について。記者、予算のことですが、当初予算で今教えていただける範囲の規模や目玉を教えていただけますか。市長、まず規模について、一般会計の総額が1000億円よと考えていますが、まだ係数が動いていて、ほぼ確定という数値は申し上げることができません。昨年の当初予算、骨格でしたが、1022億だったと思います。そして、いわゆる6月補正の肉付けが40億あったでしょうか。それで肉付け補正後が1073億で、これよりも少し少なく、1000億は超えるけれど、この6月肉付け補正よりも70億ぐらい少ない、1000億ちょっと超えるぐらいの規模になりそうだと現在のところ考えています。まだ新規事業等もこれから追加していくこともあるので、多少はこの係数が動きますが、だいたい1000億を少し超える計算をしています。だいたい1000億規模とご理解いただければと思います。それから目玉について。目玉という言い方に馴染むお話になるか分かりませんが、今のコロナ禍の中から復興・再生していくことがまず一番に求められると思いますので、そういったことを予算化していきます。例えば未来に対して投資していくということで、未来・次世代を担っていく子どもたちに、今タブレットが1人1台あり、語学等もモデル的にネイティブと個別にやり取りをして英語能力を高めていくことを行っていますが、これを全校でやるとか、例えばの話です。そういった未来に対する投資も充実させていきたいと思っていますし、それから中心市街地活性化基本計画も第4期が令和5年からスタートします。長年の懸案事項、課題である中心市街地の活性化、にぎわいの創出も具体的に事業化して、この新年度予算の中で位置づけて進めていきたいと考えています。現在のところ、ウォーカブルな街、歩いて楽しい街というコンセプトを考えていますが、それを具体的に進めていく事業を、この新年度予算の中でも位置づけたいと考えています。また、文化芸術の振興等についても、この新年度予算の中でいくつか位置づけしたいと思っていますし、何よりも今、少し閉塞感を覚える状況があり、市民生活や地域経済もこのコロナ禍により大変大きな影響を受けていますので、そういった状況から明るい未来が思い描けるような内容にしていきたいと思っています。具体的にはまた議会運営委員会等の時点でお示ししご説明させていただきたいと思っていますが、予算規模と考え方についてはそういったことで今編成作業を進めていこうとしています。 12、鳥取砂丘西側のホテル誘致について。記者、鳥取砂丘西側のホテル誘致計画のことですが、現在の進捗状況を教えていただける範囲でお願いします。市長、西側の関係でしょうか。記者、西側のホテル誘致の関係です。市長、リゾートホテルについてですか。記者、はい。市長、これについては事業者の方で今環境省の手続きを行っていて、国立公園の中での取り組みですので、その内容確認等について少し当初より時間を要している状況であると伺っています。環境省での承認の決裁に時間がもう少しかかると伺っていますので、国の認可、承認が行われたら具体的な手続きを進めたいと考えています。またホテルブランド等についても現在事業者の方で進めているところで、まだ交渉段階であり、これについても公表の時期が明らかになっていませんが、着実に今具体的な事業実施に向けて取り組みを進めているところであると承知しています。13、サンドボックス鳥取の企業誘致進捗と見通しについて。記者、企業進出の関係でお伺いします。サンドボックス鳥取のコワーキングスペースに企業が進出されるという話ですが、このサンドボックスは民間で建設されたとはいえ、鳥取市もかなり関わって力を入れて開設された施設だと認識しています。ただ一方でコワーキングなどの企業誘致はあまり進んでいなかったと聞いていたのですが、この進捗状況はどうなのかということ、なおこのサンドボックス自体の見通しをどう捉えているかお聞かせ願いたいと思います。市長、これについてはまだまだ利活用できるスペースはあると思いますので、ぜひ多くの皆さんに活用していただきたいと思っています。利用増加に向けて本市としてもさらなる PR 活動を行っていきたいと思っています。そういった中でのコワーキングスペースの活用で、エクシードシステムさんにサンドボックスを利用していただけることになりますので、これは朗報ではないかなと考えています。引き続き PR を行いたいと思います。記者、すいません、これ第1号ですかね。そういうわけではないですか。市長、いえ、そういうわけではないです。すでにここを活用しているところはございます。14、鳥取砂丘西側ホテル誘致の遅延について。記者、先ほど鳥取砂丘西側のホテルのブランドの件が出たのですが、当初市長は昨年の夏頃に明らかにできるのではないかとおっしゃっていましたが、これが遅れている理由は何でしょうか。市長、先ほど少し触れましたが、事業者からはホテルのブランド側といろいろな契約内容の要点を整理した書類、タームシートというそうですが、そういったものの合意ができた時点でブランド名も公表できると聞いていますので、そこでまだ調整が必要な状況にあるものと考えています。当初より少し遅れているので、調整にもう少しかかるのかなと思っていますが、先般も実際に事業者の方と面談させていただきました。その中でブランドもポイントですので尋ねてみたら、だいたい星の数でいくと、一番上のあたりのグレードのブランドと直接今交渉していると確認していますので、もう少し状況を見たいと思います。記者、ということはもう絞り込んでいるということですか。市長、そうですね、はい、具体的にはそういうことです。記者、目処としてあとどれぐらいかかるのでしょうか。市長、環境省の認可もこれも決裁の時期がどうかという段階に入ってきていますので、こちらも具体的にもう少し進んでいくと思いますし、このブランドについても実は面談の中で具体的な内容も少しお話は伺っているところですが、まだ相手側から公表に至るまでの了解が得られていない状況ですので、もう少し状況を注視していきたいと思っています。時期的なことは私からは申し上げることはできませんが、そんなに遠くない時期にはもう少し具体的な話が伺えるのではないかと思っています。以上で令和5年1月20日、市長定例記者会見、音声版を終わります。